お伺いした資料にですね、脱北人民軍幹部李清徹氏の証言というのがありますか。スクール会では先ほどもお話をしましたけれども、拉致問題研究プロジェクトというのを発足させまして、まあ、レアさんもその委員に入っていただきますし、本先生はその顧問になっていただきますが、研究分析情報収集をしていきまして、一つは今のような拉致というゼロがいつからどのような命令系統で誰によって始められたのか、どういうことがあったのかというようなことを過去の明らかになった資料を全てから研究するということを進めています。そしてもう一つは新しい情報を取るために、特にですね、2002年に金正日が拉致を認めたわけですが、その頃には北朝鮮にいて、今韓国に出てきている脱北者の人たちが5年経ちますまで出てきている。なぜ金正日がラジオを認めたのか、そして認めるときにどういう経緯があったのかということを事実として知りたい、知っておきたいなと。そのために2002年に北朝鮮にいた、なるべく高位層の脱北者を一生懸命今探してみました。いろんな人に会って何かの総理に言ったんですが、その中の一人で人民軍の幹部、これは、ここには書いてませんけど、くらいは、日本で一般的な軍隊でいうと大佐です。大佐で、人民軍の中で外貨稼ぎの貿易をやってた人ですが、その人と会うことができまして、公開の席で証言はできないということだったんですが、ちょっと無理を言って、昨日の会議だけが出てもらいまして、帽子とサングラスをかぶって、その証言の時間だけいて、そしてもうすぐ、もうお帰りになられたんですが、その証言の内容についてここで皆さんに紹介したいと思います。で、まあ、彼の略歴はそこに書いてある当時の略歴で、国家安全保衛部にいて、そして自民武力部に行ったということなんですが、でその後書いてあることはですね、これは私が聞いて聞き上げしたんじゃなくて、彼が書いてくれる。読みます。日本人拉致問題について朝鮮人民軍総指定局幹部である友人から小泉訪朝後に聞いた。友人の誕生日に彼の自宅で持たれた主席でのことだ。金正日は小泉訪朝前に日本人拉致関連部署責任者7名を呼び会議を進行した。その席にはキム・ヨンスン、キム・ドンオ、国家保衛部第二局長、朝鮮人民軍偵察局局長などが参加した。ここに参加した人たちは拉致に直接関与したか、指示をした人間たちだ。金正日は関係者たちに日本人を何に拉致したのかと尋ねた。日本人拉致に関連していたが、金正日以外は互いにそのことを話すことができない。その中で日本人を最も多く拉致した部署は台南連絡所。これは、いわゆる我々がここで使っている言葉で三号庁舎という言葉でありますけれども、朝鮮労働党の中の工作部署。今現在だと4つの部署が聞かれるわけですね。作戦部、関連人の作戦部ですね。それから大概、捜査部、今35号室ですけど、君4位だと言うんですが、それから連絡部、そして統一先生ですね。それらのことを、中にいる人たちなんです。工作機関の外にいる人たちは連絡所というふうに呼んでいるんですが、彼は保衛部にいて、それから軍隊にいましたから、この用語を使っていたと思うんですが、大変連絡所が一番多かった。そして安全保衛部や人民武力部で部もやったと。しかし数名に過ぎなかったと。会議に参加した幹部たちは、日本が拉致問題を主張しているので、関係機関に紹介したが、直接金正日が拉致を認めるとは思わなかった。その当時私は日本人拉致問題に関心がなかったので、拉致人数を尋ねて見もしなかったし、また話してくれたことに耳を傾けもしなかった。しかし、金正日が小泉に日本人拉致を十数名見たことと、その日会議で官邸機関幹部らが金正日を報告した数字には相当な違いがあったと覚えているので、私の記憶では54名以上違いがあったと思う。また、というのは、まず第一の軍の幹部から彼が聞いた。もう一つ彼は、党の組織指導部にも友人がいて、その友人から、 朝日会談当時小泉がラジオを認められ、100億ドルの代価を支払うという意味で金正日がラジオを認めた、一つの意地悪です。組織指導の幹部である友人は金正日がバカだったと、拉致問題を認めてやられてしまったと、結局小泉に騙された、拉致をした日本人を返せば100億ドルくれるということを信じたと、という証言がありまして、これはこの人とは実は矢さんともソウルで会っていますし、私はそれ以外にも何回か会ったんですが、この人の話が事実ならば次の3点が明らかになるわけです。金正日が2002年の段階で日本人のが何人だったのかを知りながら、そのうちかなりを隠してわずか13人しか認めなかった。拉致された日本人の総数は少なくとも60人を超える可能性が高い。日本人拉致は労働党の工作部署を主として行ったが、他にも人民軍の偵察局、国家防衛部も拉致した。ではこの証言の信憑性をどう見るかということになるわけです。で、我々これでもういろいろなことを検討したんですが、まずそのことを検討するときには話した学者の略歴を調べなきゃいけない。略歴が韓国に入ってきたときには韓国の政府機関はかなり詳しく略歴を聞きます。政府機関には略歴を聞いたりすることにノウハウがあるわけですね。今1万人ぐらいの脱北者が、1万人超える脱北者が韓国にいますから、その人たちから聞いたことがデータベースになっていて、どこの学校に出たというと誰を知っているのかとか、どこを勤めてたというと、このことは知っているのかという話ができて、嘘をついているとバレてしまう。高い情報を持っているということで売り込もうとしている人がたくさんいますので、そういうことについての一番のノウハウを持っている韓国政府機関が調べて、一応明らかにした弱力と、外に出てきたということが同じなのかどうかというのをまず調べなければならない。残念なことに、2002年以降、日本のマスコミなどで、拉致問題について直接証言をしている人たちが、その部分が私なども調べてみたところ、我々としては使うことができないという人たちが多かった。しかし彼についてはそれこの言ってる略歴が全く韓国政府にが検証したものと同じだったということが分かりました。そしてこの友人が誰なのかということも私は知っています。しかしそれはもう人命に関わることもありますから申し上げることはできませんが、そういうことも含めて、検証をして、彼がこういう友人に会って話を聞くことができる地位にいたということについては間違いないです。そして、彼に、何か喋ることで対価を、お金の対価を渡すとかそういうことは約束していませんし、逆に日本に来ることもあんまりいいと思わなかったんですけど、プロジェクト出身でどうしても会合に出てほしいと言って、報酬はなしで昨日話してきました。でそういうことですから、彼が今こういう一人分とついて何もプラスにならないわけで、そういう点でも彼のがこういう話を友人から聞いたということについては問題ないだろうと思って、ただし聞いたという話ですから、その友人がじゃあ本当に全部 100% 本当のことを言っているかどうかについては確認しなければならないと思っていますが、しかしこの60という数字は我々がいろいろ今まで調べてきたところとあまり矛盾しないと。そして今まではですね、党の工作機関だけがラジオやってたというふうに、私などはそのように論付けしたんですけども、今回エアさんが詳しく調べたところなどからしてもですね、あるいは平野さんのペーパーに一部あったり、我々が別の元候補議員から聞いたところでも、党の工作機関だけではなくて、軍隊も、国家防衛部も拉致をしていたということは間違いないです。それについては複数の証言があったと思います。ですから、そのこともこのことと矛盾しない。しかし、党が一番多いというのも矛盾しない。ということで、かなり信憑性があるんじゃないですか。 そしてまあとにかく彼らが認めた13人以上いるということ自体はさまざまな状況証拠で明らかになっていますが、日本政府も17人でいるわけですし、そこには寺越事件など明白に証拠がある事件について入ってないわけですし、特定失踪者問題調査会は約40人近くの人たちが濃厚だと言っているわけですし、またアンミョンジン氏は金正日政治軍事大学に30人の日本人化教官がいたというふうに中で聞いているわけです。だからまあそういう、そして教官にならなかった人たちもいますし、奥さんもいるわけです。そのと考えると60という数字は全然従っているよりもかなり多いんですけれども、多いと思わないという点でも、まあ、信憑性はかなりあるのかなというふうに思っています。このことについても継続して、我々プロジェクトで追及していきたいというふうに思っています。